はいどうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
今回は、ワニ男爵の話をしましょう。
おお、はい、ワニ男爵、
まあ、ぶっちゃけこれ人から紹介されへんかったら絶対僕一人ではこう買わなかった漫画っすよね。
そうっすよね、うん、うん、そうだと思いますよ。
なんでこれ見つけたんですか、中野浦さんは。
これね、これあの僕がよく行く本屋さんで、うん、あのほら試し読み冊子っていうのを よく
あるね、
ね、そこは、うん、でそこで置いてて、まあ、試し読みして、あれ何これ面白くねと思って、うん、一巻買って読んだら、あれおもろいやこれ、うん、以上やけどね。
でも確かに面白かったです
よ。しかない
です、うん、面白かった、面白かったけども、うん、何の漫画かよくわかんないです、これ。
これでメッセージ性とか皆無なんですよね、なんか。
これ、いや、ほんまなんか、なんて紹介したらいいかわからへんのよ、これ。
そうそうそう。
ワニ男爵。
一応帯には、うん、華麗なる肉食の日々って書いてあって、うん、で、紳士、ワニの紳士と、うん、口のうるさい、うわるうさぎによる、野生的×上品×癒し系なグルメスポット、探訪記って書いてあるのね。
これも、正確じゃないよなと思うわ。今見たら、帯見たら。
そうね、帯やからね、うん、そんなもんでしょうよ。
いや、だから俺もな、なんも考えずに、最初なんか中村さんがワニ男爵って言うから、なや、それと思って、そのアマゾンで調べたら、Kindle の方で試し読みができるのがあって、1話だけ読めたんやんか。
はいはいはい、
で何も知らんと読んだから、パッと見たときに、ああ、もうなんか、グルメ漫画かと。グルメ漫画も最近も多種多様なものが出ているから、
年々は増えたよね。
そのバリエーションの一つとして、なんかワニとウサギのなんかグルメ漫画なんかなと思って読んでいったら、これグルメ漫画なんかなと思って、なんか違うぞって思って。
グルメ要素で、いや、食うっていう行為をしてるだけで別にグルメの話ほとんどしてない
よね。そうそうそう。で、ちょっと面白いやんと思って、単行本買ったんすよ。
ああ、はい、はい。
で、一巻丸ごと全部読んだんすけど、
はい、
結局これ何の漫画やねんと思って。
そうそう。ようわからんよね。
まあまあ、ギャグ、一応ギャグですよね、これ。ギャグ漫画に、
ね、
ジャンルやと思うんやけど。
一応ギャグのそのパターンもちゃんと組まれてるしね。うん、ナイルっていうね。そうだけ。
でもギャグ漫画やねんけど、一巻の最後の方の時間予告見たら、なんか、暴いてやるぜ。作家紳士の肉食っぷり。パパラッチ現るって書いてあって、若干なんかシリアス要素入ってきてんなっていう。
ああ、いや、これは、帯と一緒であれじゃねえか。
いや、でも一応、この根底に流れる、なんか、ほんのりとした設定で、なんか、この主人公のワニがたまに肉食の野生を思い出すっていうところが、ギャグでもあるけど、ちょっとテーマになってるじゃないですか、なんか。
ああ、確かにね。
日常に潜む狂気みたいな感じで。
最後の話の、最後で一巻の最後の話とかでちょっと変な伏線入ってたりするし、ね。
そうでしょ。
うん、
地味になんかそういう設定もあって、何の漫画やねんっていう。
いやー、これね、もう僕はね、これ本当映像化したら面白そうっていう。
うん、面白いですよ、ワニ男爵。
そう。
もう絶対思いつきだけでしか書いてんやろなっていう。
そうそうそう。その割にはね、ちゃんと読めるじゃないですか、逆に。後味悪くないし。
ちゃんとね、生意気にも出てくるキャラクターがみんな意外とちゃんとしてて。
そうそうそう。
なんかこう、うさぎばりクズじゃないですか、なんか。
そうそう、ほんとクズなんですよね、こいつ。1話からのクズっぷりやからね。
いやー、毎回なんかこう自分の欲求でしか行動してないっつって。
そうそう。
で、自分で欲求、自分の欲求でね、ワニを巻き込んで行動するくせにすぐ飽きるっていう。
そうそうそう。だって1話さ、カキさ、食いに行こうよって誘っといてさ、
そうそう。
食いもせんうちに食感キモだけでさ、そうそう、僕ベジタリアンとかって嘘ついてて。で、別に行くからなんか頼みなって言ったら炙りサーモンとか、いくら丼とか。
そうそう、味の濃いものを頼むっていう。
そうそうそう。お前本当は後先考えてないよなっていうね。
俺うどんの時おもろかったもん、なんか。うどんいくらでも食えますよーっつって。で、ちょっと食べたらうどん飽きたっつって。
こいつほんとクズよね。
しかもこれ、ワニ男爵が一応小説家っていう設定やから、
うん、
ワニ男爵この金で食ってるわけでしょ、こいつ。
そうそうそう。みんなおごってもらって
るわけ。おごってもらえるから、こう、ワニ男爵に、そばにいつもいるっていう。
うん、いや、これは、なんか見つけた時に、なかなかおもろいなと思って。で、これ、そのさっきね、買った時に、試し読みがあったって言ったじゃないですか。うん、試し読みが、普通、まあ1話。じゃない、うん。 で、1話と、もう1話入ってたんですよ、うん、その試し読み。それが、なぜか2話じゃなくて、うん、あの、キリンとゾウの話だった、
はいはいはい。
あそこだったのよね。これなんでここを選んだのっていう、その、なんかセンスも全くわかんなくて。
一応人情話的な感じだったからじゃない。
そういうことなのか。
一応まあまあ、その書店員のおすすめとして面白いエピソードやったと思うんですけど、そこが。
いや、でも相当、だってこの、ゾウの話、ゾウとキリンの話って相当歪んでない
まあ、ね。この、
話数の中でも。だいぶやなとか思って。しかもあの、そう、必殺のナイルが入ってないでしょ、話数の話。
あ、そうね。あくまでこの人情話ですね。
そうそう。だから、何やろ、このセンスってすごいね、謎で。まあ、その本はね、めっちゃお気に入りなんですけどね。ここに行ったら、謎のおすすめが知れるかもしれないっていう意味でね。
なんか、その、飲食店のダクトから流れで出てくる空気をゾウが一生懸命嗅いでるんですけど、その店で働いている彼女の匂いを肺いっぱいに吸い込んで。
そうそうそう。本当だよ。で
も、ただの変態である。
そう。この時のウサギの、また、調子の方が半端ないんでね。
やっちまったな、ストーカーさんよって。変態野郎が本性現れしたかったな。
本当調子いいよね、こいつね。いやー、面白いわ。
なんか、好きで嗅いでた匂いが実はキリンだったっていう。
そうそうそう。
これどういうことな、種族が違うからってこと？
そうもあるし、このキリンの絵が、本当はあの、ありかなしかわかんないのがあるじゃん。
思ってた人じゃなかったっていう表現なんかな、
そうそうそう
俺。
そうだと思うけど。いやー、あんで結果振られるっていうね。本当にね、なんだろう。すごいよね。この首に鼻巻いてる表現とかも、すごい、なんかあの、何気にこの動物の特徴を結構いろんな角度で理解してるじゃん。
いやそうそう。これあの、ハイエナの話とか面白かったけどな。
はいはいはい。
ハイエナは骨だけでいいんだよ、つって。お父ちゃんお肉食べたいよ、つって。
そうそう、焼肉屋で骨ばっかり食ってる。
よそはよそは、うちはうちって。ハイエナは骨で十分って。
いいよね。イエスミート。こう言い回しがなかなかおもろいんだよね、毎回ね。このワニ男爵の単語もそうやね。いやー、これちょっとおすすめなんですよね。早く2巻出へんかなと思うけど。
まだ
出
てない。12月らしいですよ。
あ、2巻。マジっすか。あ、ほんまや、もともと書いてあるな。
ワニ男爵面白いね、ほんまこれ。
そうか。まあ、絵はね、絵は、あの、癖があるというか、本来俺はあんまり刺さんないタイプの絵やねんけど、そこがまたこの表現にマッチしてるから。で、この擬人化の具合がワニだけ突出してワニで。
そうやねんな。
他のはそこそこ擬人化されてる
し。なんかこれよう分かれんのがさ、まあまあ、よう分かれんのないんやろうけど、そんなものはそもそも。その、現実にある人が動物に擬人化されてるのか、動物を人に照らし合わせて擬人化されてるのか、どっちか分かれんのよね。
分からんね。
なんか、一応動物は動物っていう認識じゃないですか、この作品の中で。そうそうそう。だからあの野生が出るわけでしょ。
そう。ナイルの瞬間、普通に野生動物の普通のビジュアルやからね。
で、その野生を持った人間が、その街に潜んでいるっていうことがある種ちょっとアカンっぽい感じじゃないですか、なんか。
うんうん。
昔殺人を犯したやつが近所住んでるでぐらいの感じの。
いやいやいや。
どう、で、なんか街で生活してる動物持ったら、言うたらこのワニ普通にナイルで生活しとったわけでしょ。
そうやな。
どういう設定やねん、とか待って。
そう、なんか、うん、擬人化したのとそうでないのが、わからんよね。
そう、動物は動物としておるやつもおるっていう。
あ、でも、この3話であれやな、海からやっぱ水辺から上がって直立歩行してる絵があんな。うん、なんか、設定とかないんやろうけど。
もないでしょうね。
勢いだけやと思う
ね。ほんまないでしょうね。だって普通に、なんかナイル、アフリカで描かれる動物は普通に動物やからね。
なんかもう、一コマのビジュアルからイメージ膨らまして作っていったというような気が してしゃあないねんけど。
ズートピアに影響を受けたんじゃないですか。
そうなんだ。 あいつらは、だってね、あの世界観でしょ。普通の野生の部分ってある
んやん。一応、あそこの作品の中では一応なんか、まあ、ある種なんか、人の上での人種の違いみたいな感じなのが、
はいはいはい、
あの映画の中では草食動物、肉食動物みたいな、
はいはい、
描かれ方とかしてましたけど。
まあ、あれで好きな、あの、ちっちゃい奴らはちっちゃい家に住んでて、でっかい奴はでっかい家に住んでるっていうのは、すげえ好きやったけど、街がちっちゃい、そもそもの街がちっちゃいみたいな。いや、まあ、ちょっとね、おすすめなんですよ。
そうですね。これはちょっと、機会があったら読んでいただきたい。
そうですね。勝ってまではちょっとね。
いや、別に勝ってもいいと思うよ、これ。
そうですかね。う
ん、面白いと思う。
うん。なかなか人に勧めたくなる漫画かなと、俺は思ったけどね、見たとき。
なんかそこまで分かりにくいシュールな漫画とかではないので。
うん。普通に読んだら思うよねっていう感じの。
ただなんか意味を求めると、わからなくなるから、ね、雰囲気だけで読むのが基地かなって思うけど、
うん。うん、そうですね。
え、これ何の意味があるの？え、これどういうこと？とか言い始めると、先に進まなくなっちゃうんで。
そうだね。うん。
はい。
ないと。
ないです。雰囲気だけで頑張ってくださいというところで。
そうですね。はい。
コントみたいな感じですよね。
いや、そうですね、そうですね。そのばかり、
はい。ワニ男爵、おすすめですよ。
はい。ぜひぜひ。
はいはい。
興味が、あの、皆さんも。置いてんのかな普通に本屋に。
わからない。
あんまり俺他の本屋で見た記憶がないんですけど、ね、その本屋ですらもう、買った時以来見てないんですけど、ね、うん、大丈夫かな
一応、これね、モーニング KC やから、モーニングでやってんのか、
ああ、あ、モーニングなの、なんか、その割には、あの、側のデザインとか形が違うような気が。
ワニ男爵は電子雑誌、週刊 D モーニングの、ほんにゃらら、ほんにゃららって書いてあるわ。週刊 D モーニングっていうのがあるんでしょうね。デジタルモーニングってことかな。
あれじゃあ、これもしかしてあれ？そっち読んでたら、うまいはタダで読めるってやつかしら。
ああ、ウェブ漫画かもしれないですね。
優勝かもしれないのか。
うん、
あ、月額500円で毎月モーニング、毎週モーニングが読める、
あ、なるほど、ね、
週刊 D モーニングですね。漫画だし、モーニング丸ごと読める。え、そうだ。じゃあ、モーニングには、これ載ってはない。ん？どうだ、ね、ようわからなくなってきた。
一部紙のモーニングとは内容が異なりますって書いてあるから、なんか、デジタル版しかない漫画もあるんじゃない？
ああ、そういうことなのかな、もしかして。いや、がっつり絵面とか、もう一切デジタル使ってませんけど、みたいなぐらい。
そうやな。
カラーもそうやし、線もそうやし。いや、これで、実はデジタルですって言われるかもしれんから、うかつなこと言われんけど。
まあ、このある種グルメ漫画に喧嘩売ってるような感じがいいですね。昨今のグルメ漫画に。
勢いだけで言ってる感じ。
はい、そんな感じで終わりましょう。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と
中野浦でした。
それでは皆さん、また次回さよなら。
はい、さよなら。